と同じく許されない地獄よろしい許せるしよろしく
ただいま復活節第4主日の礼拝を始めます。先生 ると、全能の神様、今日見舞いに私たちを集めてくださったことを感謝いたします。私たちの心を整えて、あなたの御声に耳を傾けさせてください。また聖霊によって私たちの心を開いてくださり、御言葉を正しく受け止め、あなたに従うものとなることができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
懺悔の祈り。全能の神に罪を告白しましょう。
私たちの主イエス・キリストの父、万物の造り主、すべての人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いによってあなたと隣人に対して罪を犯しました。心より懺悔いたします。どうか御子イエス・キリストの許しによって私たちのすべての罪をお許しください。これからのうち新しい人として主に仕え、みんなの栄光を表すことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、誠の信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
3位546番。
建てる人のロープは虚しい。
主 守ってくださるのでなければ。
町を守る人は目覚めているものなし。
朝早く起き、夜遅く休み、醤油してパンを食べる人よ。
それは虚しいことではないか。
死は愛する者に眠りをお与えになるのだから。見よ、子らは主からいただく修行。胎の実りは拭い。
若くて産んだ子らは勇士の手の中身や。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は。
父の門で敵と論争するときも恥を被ることはない。
続きまして使徒信徒。我らは各信徒よよの生徒とともに使徒信徒を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信じず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じず、死は聖霊によって選び、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりが見返り、天辺に昇り、全能の父なる神の御に座し立つため、賢いより生きたり、生きる者と死ねる者とを裁かれたまま、我らは聖霊を信じず、聖なる行動の教会から聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、教えの命を信ず。アーメン。 賛美歌21、賛美歌の325番。 新約聖書148ページ。148ページの上の段です。神殿から商人を追い出す。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて、彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、立法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話を聞き入っていたからである。
感謝する第四手術の祈りを捧げます。光の源である神様、あなたは今日私たちに生きようと命じ、新たな一日を備えてくださいました。あなたに与えていただいた命を喜び感謝を捧げます。闇から光が輝き出よと命じられた神様、どうか私たちの心の内に輝いてください。この礼拝において御言葉をいただく私たちが、暗闇の中にとどまることのないよう、光の子として主イエスの十字架による救いのうちに歩ませてください。平和の神様、私たちの世はあらゆるところで争いが絶えず、今この時にも多くの命が脅かされております。人間は戦いを止める知恵を持ちません。どうか私たちに主を恐れ敬うことを教えてください。主イエスの愛の福音こそ誠の平和をもたらすことを悟らせ、御心ならば平和を作り出すものとして用いてください。私たちは日々の生活のさまざまな場面で祈ることを忘れ、自分の思いと力だけに頼ろうとします。そのような待たず外れな生き方を正し、悔い改めへと導いてください。この礼拝を通して主の福音を主体求める心を与えてくださいますように、心を尽くして神様と人とに仕えるものとして希望とともに目覚め、感謝を捧げて眠りにつく日々を歩ませてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌147。
今日は先週のちょうど日曜日に行われた澤田めぐみさんのお花の残りなんですけどね、教会にということでこのようにきれいに咲いております。1週間経ちましたけどまだまだきれいな状態で咲いていることが嬉しいと思います。さて先週の聖書箇所はドイツでは伝統的にアドベント第一の手術かあるいは白の手術に読まれるそうでありますけれども、エルサレムに来られたイエス様、エルサレムではいよいよ近づいてきたという時にですね、極めて過酷な運命が待ち受けているイスラエルの民を思って涙したということを告げました。本日の聖書箇所もマタイ・マルコ・ルカの教官福音書、またヨハネにも記載があるところでありますけれども、ルカ福音書だけに書かれていないことがあるんですね。それはこの宮清めと呼ばれる場面で、ルカだけはイエス様がどんなことをされたか、そういう具体的なことが書かれていないんです。他の福音書、つまり、マタイ・マルコ、それからヨハネ福音書では、両替商や鳩を売る者の、腰代を、腰掛けをですね、倒したことが明記されていますけれども、そういうことをルカだけは書かずに、神殿で商売をしていた人々を追い出し始めてと書かれているだけであります。まあ、聞くところによりますと、鳩というのは、非常に肉が柔らかくて美味しいと言って言われておりますので当時は食用として売られていたことを聞きました。また両替商というのはですね、民が大きなお金で献金はできませんでしたので、手数料を払って両替したとしていたと思われます。まあ、そのレートがどのくらいだったのかちょっと分かりませんけれども、手数料を払っていた。そのいずれもですね、鳩のことも鳩を売るということもあるいは両替するということも、ルカ福音書には記載がありません。ですから他の福音書に比べて読んだ感じがですね、非常におとなしく表現されておりまして、ですから他の福音書に比べてイエス様が神殿で商売をしている人をどのように追い出したのか、まあ、大体想像がつきますけれども、ルカ福音書だけはイエス様がどのように彼らを追い出したか、描写がなくてわからないということになります。ルカはあえてその様子を書かないで、ルカ文書そのものに気品を持たせたのではないかと思われます。とりわけルカが書いたギリシャ語というのは流麗だったと言われておりますから、あえて乱暴なことを書かなかったのかもしれません。かつての口語訳聖書の挿絵を見るとですね、ここにこれちょっと拡大したんですが、これはヨハネ福音書にある口絵ですけれども、この真ん中の鞭を持っている人は多分イエス様だと思うんですけれども、その周りの人たちの台をこうひっくり返しているところですね。こういう大騒ぎをしていることがあるわけで、それならば宮清めは実際的に私たちの心の中に入ってくるんですけれども、ルカ福音書に限ってはこの絵は通用しないということになります。果たして真偽はどうか分かりませんけれども、イエス様は神殿で商売をしている人たちをご覧になって怒ったことは間違いありません。なぜそんなに怒ったのか、まあ、ご推察の通り神殿で商売をするということは禁じられてはいませんでしたけれども、神殿は祈りの家、特にイエス様ですね、イエス様は祈りの家だというふうに考えておりました。いわゆる第三イザヤがイザヤ書で書き出した56章でこう語っています。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。このように第三イザヤは予言しております。 祈りの家と考えていた神殿で商売をする人たちのことをイエス様は許すことはできなかったのでありましょう。一体自分がやってきたことは何であったのか、怒りが湧いてきたことを私たちは否定することはできません。そんなに怒ることはないではないかと思うのは私たちの考えることかもしれません。ルカ福音書ではずっとこう読んでまいりましたけれども、使徒言行録につながるまで神殿への特別な関心があることに気づかされます。例えば、ザカリアの祈りがありますね。第1章5節から27節にくじ引きで当たったザカリアが祈りをした場所、それは神殿の奥の聖所でありました。それから第2章の22節から38節、ここでは神殿の、シメオンとアンナの物語がありました。まあ、同じ章では41節から44節に少年イエスの神殿での物語がありました。あの場面も有名であります。そして神殿の話は今日の宮清めにつながっていくのですけれども、また使徒言行録にもつながっていきます。ペトロと足の不自由な男が出会う麗しの門、美しい門がありました。こういうそれも神殿ということになります。ルカは神殿という祈りの家に関心があったことは間違いありません。そこで商売するということは神殿を強盗の巣としてしまったように思えたのであります。強盗の巣とはすごい表現ですけれども、神殿で商売するということは神殿に集まってくる人々を、まあ、その心をですね盗むことにもなるので、まあ、それくらいの思いつい強盗の巣にしてしまったということでありましょうか。まあ、そういうふうにしたイエス様を祭司長、律法学者、民の指導者たちは殺そうと図っていたと、こういう恐ろしいことがですね聖書に書かれているわけです。何故にイエス様を殺そうとしたのでしょうか。この順番ですね、祭司長、律法学者、民の指導者、この順番にも意味があるというふうにも書かれておりました。この宮清めという事件が起きているのは神殿、つまり筆頭には指導者である祭司長が来るのは当然であります。祭司長が持つ権威であります。宮清めにおいて殺意が生じるほどの圧力が起こる理由は権威と権威のぶつかり合い、それ以外にないと思います。それは祭司長の権威とイエス様の権威、神の権威と言ってもいいでしょう。この時点で何があったか予想することができます。つまり祭司長たちは不正を犯していただろうという予想であります。神殿の神の権威をまといながら私腹を肥やしていくことに専心していたと考えられます。祭司長や、もちろん祭司長や律法学者、民の指導者たちは今の生活を脅かすイエス様が邪魔で邪魔でしようがなかったわけです。それが積もり重なって、殺意を呼び起こしていきます。イエス様を殺すほかないと密かに思いながらそれができない。48節にあるようにどうすることもできなかったのであります。なぜか。それは民衆が皆夢中になってイエスの話に聞いていたからであります。この夢中になってという単語はエクレマヌーミという単語だそうですけれども、エクレマヌーミですね、そういう単語ですけれども、新約聖書ではここでしか、この一箇所しか使われていないようであります。民衆が夢中になってイエス様の話に聞いて、このことの中に主イエスによって神殿で回復されようとしたものが見えてきてきます。そしてまた同時に神殿でなくしたものも失ったものも見えてくるのではないでしょうか。宮清めによって主イエスが目指した神殿の姿はこの祈りの家に現れて、今象徴的に現れているのではないかと思います。そ その祈りの家の成就こそが神殿で話されるイエス様、それに夢中で聞き入る民衆の姿に現れております。前の口語訳ではですね、熱心に聞き入っていたという言葉が使われていましたけれども、なかなか日本語にするのは難しい言葉ですけども、夢中になって聞いている。預言者第三イザヤは、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許すと語っておりました。つまり祈りの家は喜びの祝いでもあるということであります。喜びの祝い、この言葉のニュアンスの中には明らかに甘美なものが感じられます。甘美なものが、甘やかなものが漂う祈りの家こそ神の求めていることでありましょうか。教会に失われたもの、それは神の権威もその一つではないかと思います。それを取り戻すためには、私たちが信仰を強めること以外に手立てはありません。教会が権威を失うと、信仰共同体ではなくてただの集まりになってしまいます。宮清めのお話はその意味で、教会が見失った神の権威を取り戻し、もう一度信仰共同体としての歩みを始めるために、神殿を通してイエス様が、もう力いっぱいですね語ったものというふうに思われます。夢中になって、本当に何かもう全てを忘れてですね、イエス様の話を聞くということをもう一度思い出してみたいと、そのように思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、かつてのように夢中になってイエス様のお話を聞くことができるように、私たちの信仰を強めてください。それは人を殺すということを諦めるような、教会の神の権威に基づいております。宮清めという話を通してイエス様の真意に到達できたとすれば幸いであります。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
の源である神様、私たちと人々とに豊かな恵みをお与えくださることを感謝します。今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯を持って主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者を足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に、豊かに、いつまでもありますように。アーメン。
Thank you.
私から一言申し上げます。この後ですね、ティータイムがありまして、その後1階の集会室で3年ぶり4年ぶりかな敵総会を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。それから私事でありますけれども、この5月の2日から4日までは仙台の方に行っていますので、ちょっとうちを開けますが、よろしくお願いしたいと思います。それで、まあ政権祈祷会も休止ということになるわけであります。以上。あとは何かな、澤田めぐみさんのお別れ会の名残がまだ尽きないわけでありますけれども、裏の方にその様子をちょっと載せております。皆さん一、お別れをしてさると思いますが、それから右左の方には先週のですね、どれが私かというクイズを出したんですけど、本当に真面目にパソコンで取り入れてですね、見てくれた方がいらっしゃったんで、回答を載せておきました。2段目の右から左から2番目が私であります。五十数年前の写真を同級生が持ってきてくれました。はい、それでは、明日で少し軽食ですね、軽食してから定期総会を行おうと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。